それでは全教のコーナーに行きたいと思います。日本26世人と、浦上キリシタンの歴史、全教という天国の希望と喜びという、まあ、私が書いた本なんですけれども、今この本を毎回一章ずつ読んでおりますけれども、今日もその本の朗読に入っていきたいというふうに思います。それじゃあお願いいたします。
22章、強いられた十字架、クレネ人シモンのように。そこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。マルコの福音書15章21節。
いつも26世紀のことを中心に話しておりますが、もちろん今日も26世紀の話をするんですが、今日は聖書に出てくるクレネ人シモンという方の話をしたいと思います。先週お話ししましたフィリッペ、覚えてらっしゃるでしょうか。若干24歳で殉教者に加わった、日本に一番最後に来た、イスパニアの、ですね、メキシコから来たですね、両親はイスパニアですけども、メキシコ人の、あのフィリペですね、その彼のことを思うと、いつも私はこのクレネ人シモンのことを思うんですね。ですからこのことを少し話したいと思っています。
西坂の丘で26人の処刑が始まり、最初に殉教したフェリペ。彼は日本に来てまだ4ヶ月しか経っていなかった若干24歳の青年でした。しかも日本に来るつもりではなく、母国メキシコに司祭除会のために帰国する予定だった船が難船したばかりに日本に漂着してしまった人だったのです。
はい、今週初めて聞かれる方もいると思いますので、簡単に説明しますと、フィリペというのは、メキシコで、まあ、放蕩します。でも神様の何かこう促しを受けて悔い改めて修道院に入るんですが、やっぱり長継ぎしなくてまた放蕩してしまいます。お母さんが心配をして、とても敬虔なお母さんで、フィリピンに彼を商売のために送ります。彼はフィリピンに来て大成功します。でもその時虚しくなって、やっぱり神の元に帰りたくなって修道院に行きます。修道院は最初受け付けてくれません。でもその主院長が祈ると、受け取ってあげなさいと神様に言われたので受け取ります。そして2年経った時、主院長が、まあ、帰らなきゃいけなくなって、彼がなんとたった2年で、まあ、司祭になることになります。これは普通ありえないんですけれども、それで当時はフィリピンで除会ができない、任命ができないので、メキシコまで戻ることになりました。そのメキシコに戻る船がサンフェリペ号、その船がメキシコに帰って司祭の除会、司祭の任命を受けるために帰っていた船が、荒らして台風で難船してしまって土佐沖に着きます。その結果彼は日本に来て、日本なんて考えたこともなかった彼がメキシコに帰る途中で漂流して日本に来て、若干23歳だった彼が日本に来て、まあ、たった4ヶ月しか経ってなかった彼が日本で殉教者の中に入り、しかも最初の殉教者に選ばれてしまうわけですね。お母さんは真っ白な純白な除会のための服を作って待っていたと言われていましたが、そのメキシコに行くことなく彼は日本で殉教したんですね。そのフィリペです。だから彼は全く日本っていうのは好きも嫌いもない、考えたこともなかった国、そして司祭になるために船に乗ったのに殉教者になってしまいました。そのフィリペです。で、彼のことを思うと、さっき見ましたクレネ人シモンのことをどうしても私は心に来るわけですね。
私はこのフェリペのことを思うたびに、聖書に出てくる一人の人を思い出すのです。それはイエス様の十字架を無理やりに背負わされたクレネ人シモンのことです。
クレネ人シモンは、田舎から出た来た人で、杉越の祭りというエルサレムでイスラエルで最も大きな祭りの時にその祭りに来てたんですが、それからできたフィリペが、クレネ人シモンがローマ兵に言われてイエス様の十字架を無理やり背負わされることになります。でもそれが彼の人生を全く新しく素晴らしい道へと導いたんですね。そのことをちょっと聞いてほしいと思います。
はい、強いられた十字架。シモンは田舎からエルサレムに杉越の祭りを見るために出てきただけでした。
杉越の祭りはイスラエルで一番大きなお祭りです。
ところがちょうどその時に イエス様が十字架を背負ってビア・ドロローサ、悲しみの道を歩いていたところに出くわしてしまったのです。
はい、イエス様が十字架を背負って悲しみの道をカルバリの丘に向かっていったところ、ちょうどそこに出くわしました。
ローマ兵が彼の肩を槍で叩いたとき、彼はもはや逃げることはできませんでした。もし拒めば、そのままその槍で一突きされて殺されるからです。
イエス様が倒れます。そして十字架を落ちたとき、もうイエス様は背負えないと見たローマ兵がちょうどそこにいた、ちょうどそこに出くわしたそのクレネ人審問の方をポンと叩くんですね。お前を背負えってことですね。断るとその槍で一突きされてしまいます。だから断れないわけです。もう嫌をなくその十字架を背負わなきゃいけなかったわけです。
彼はもう逃げられなかったのです。ですから彼にとってイエス様の十字架を背負っていくことは強いられたことだったのです。けれどもそれは主の彼に対する深い憐れみでもありました。
断れば殺されるので受け入れられなかった。イエス様の十字架ってことは後になってわかりますが、その時はよくわからない囚人が背負ってる十字架、当時十字架刑ってのは最も残酷な刑で最も重い刑でした。なんで私が代わりに背負わなきゃいけないんだと普通なら思うと思います。でも彼は最初は仕方なく背負ったでしょう。でもイエス様の後ろをその十字架を背負いながらついていきます。誰よりもイエス・キリストのそばを、十字架の道を一緒に歩くことになったわけです。
主の方法。シモンは十字架を背負いながらカルバリの丘に向かってよろよろとふらつきながら歩いていくイエス様のすぐ後ろを歩いてついていったのです。この時、十字架に向かっていくイエス様の一番そばに彼はいました。
強いられた、断れない、無理やりの十字架だったと思います。最初はなんで俺はこんな目に遭わなきゃいけないんだ、不運だなってもしかしたら思ったかもしれません。でも背負っていく前をイエス・キリストが歩いてかれました。よろよろとよろめきながら、でもそのキリストの背中から流れてくるものは今まで体験したことのない神様の愛と言葉にできない特別なものがあったと思います。そのキリストの後ろ、弟子よりも、主を愛した女たちよりも、誰よりも近くをシモンは、クレネ人シモンは歩いたのです。無理やり背負わされた十字架を背負った結果、誰よりもそばをイエス様が十字架に向かっていく最も苦しかった時に、最も孤独だった時に、クレネ人シモンがそばを歩くことができました。それは彼が強いられた十字架を背負ったからです。私たちの人生にも逃げれない十字架があり、避けれない十字架があります。無理やり背負わされる十字架があります。でもそれをしっかりと受け取った時、その時に初めて見えてくるキリストの愛、その時初めて知るキリストの愛の深さ、大きさ、イエス様の素晴らしさをあなたは見出すでしょう。ぜひ無理やり背負わされる十字架を喜んでしっかりと受け取ってほしいというふうに思います。
弟子たちはみんな逃げていきました。けれども彼は十字架を背負いながらイエス様が十字架につけられたゴルゴタにまでついていきました。そして自分が背負ってきたその十字架につけられた方を彼は見たのです。十字架の真下で彼は見たのです。
はい、弟子たちはみんな逃げていきました。主を愛した女たちが幾人か遠くから眺めていましたが、彼だけは十字架を背負っていたので、最も近くまで行ってその十字架にイエス様が釘打たれ、そしてつけられ上げられる姿を見たでしょう。イエス様の手に釘が打ち込まれた時、イエス様の叫び、イエス様の痛み、それはな、目の当たり見たでしょう。そしてその彼が背負ってきた十字架が穴の中にはめられてイエス様が挙げられた時、彼はその真下で見たと思います。自分が背負ってきた十字架ですから、目の前を歩いてたつくのですから、彼は見たと思います。その時分かったんですね。 この方は違う。みんな呪ってるのに彼は呪わない。みんな自分のことで叫び分け向くのに、人々を責め侮るのに、呪うのに、この人は呪わない。自分を殺す人のために彼らを許してあげてくださいと、苦しみの底から祈っている。真横にいる囚人が侮っていたのに、途中で私のことを思い出してほしいって言ったら、その瞬間、あなたは今日私と共にパラダイスにいるという、このイエス様の十字架の姿を、彼は十字架の真下ではっきりと見たと思います。誰よりもそばで、自分が背負ってきた十字架に背負われたイエス様のその姿を彼は見たのです。それは彼が無理やり、人間的に言えば運悪く無理やりに背負わされた十字架のためでした。でもそれは彼にとって、そして彼の家族にとって、実は素晴らしい神様のプレゼントだったのです。
イエス様が十字架につけられているのを、彼の前をよろけながら歩いていたこの方、そして今十字架にかけられながら、父よ彼らを許したまえと取りなしておられるこの方、この方の後ろを歩き、今十字架にかけられているこの方を見たとき、シモンにははっきりとわかりました。この方こそ救い主、イエス・キリストなのだと。その時彼は救われたのです。そしてこの後、彼の家族も救われます。彼の妻と子供のルポスは、パウロから主にあって選ばれた人と挨拶をいただくほどの信仰者となったのです。これが主の方法でした。これがクレネ人シモンに対する主の計画だったのです。
クレネ人シモンは偶然、本当は神様の手でしょうけども、人間的には偶然出くわしたその囚人の十字架の道行きに、ちょうど目の前で倒れられて、無理やり槍で突かれて背負わされた十字架。でもそれを背負っていった結果、イエス様が十字架で本当に問いなす姿を見、この方の姿を見たとき、彼はこの方は違う、この方こそ救い主だ、この方は本物の愛だって分かったんでしょう。彼は信じました。救われました。そして実はそれを彼は帰った後、家族に伝えたんだと思います。パウロという素晴らしい伝道者、使徒が後の日にこのクレネ人シモンの家族をですね、この彼の妻と子供たちのことをですね、主にあって選ばれた人って言って、私の母によろしくと言われるようになりました。それぐらいパウロは慕うほどの家族に帰られたわけです。もし十字架がなかったら、無理やり世話される十字架がなかったら、クレネ人シモンとその家族はこういう恵みに預からなかったでしょう。ラジオを聞いているあなたに知ってほしいのです。私たちの人生には選べる時もありますが、選べない十字架ってあります。無理やりに。なんで俺はこんな目に遭わなきゃいけないんだっていう、そういう十字架があります。でもそれをしっかり受け止めて歩き始めたら、そのあなたの前をイエス・キリストが歩いているのを見るでしょう。そしてあなたのために、あの十字架で祈られたイエス・キリストが愛があなたに迫ってくるでしょう。それはあなたの人生を変え、あなたの家族を全く新しく変えることができます。ぜひその十字架をしっかりと受け止めてください。その時に全く新しい、人の手には決してできない、どんなに頑張っても人にはできない神様の愛と奇跡があなたの人生に、あなたの家族に始まってきます。
クレネ人シモンのように、フェリペは主に愛されていました。クレネ人シモンも主に愛されていました。主は彼らの弱さも強さもすべてを知っておられ、それぞれに最善の方法で現れ、 導かれたのです。彼らにとって強いられた十字架こそ救いの完成への恵みの道だったのです。
はい、フィリペはメキシコに被災除外のために行ったのに日本に漂流して殉教者になります。待っていたお母さんに会うことはできませんでした。今天国でお母さんと共にいます。彼にとってはこの殉教はある意味で強いられた、考えてもなかった無理やりの十字架だったでしょう。しかも一番最初に日本で殉教します。そういう意義があっていなかったので。でもそこにはメッセージがあるような気がいたします。神様からの、あなたの人生にも強いられる十字架がある。でもそれを本当に受け止めるときに、実は素晴らしい救いがあなたとあなたの家族に起こる。そして日本のリバイバルは実はこういう強いられた十字架をしっかりと喜んで受け止める人たちを通してきっと始まってくるんだろうと私は実は確信しています。フィリペもクライジン・シモンも主に本当に愛されていました。だから神様は十字架を、強いられた十字架を許されたのです。
フェリペは今も天で私たちのこの国、日本のために取りなしていることでしょう。主は彼の祈りに応えてくださいます。これからいよいよ始まってくる日本のリバイバルの中で、主はご自身の憐れみによってフェリペやクレネ人シモンのように、たとえ自分の願いや望み計画とは全く違う十字架を強いられたとしても、その中に主の御手を認め喜んでついていく真のしもべたちを起こしていかれるのです。
アーメン。天国でフィリピは、そしてクレネ人シモンも祈っていることと思います。特にフィリピはこの日本のためにきっと祈っているでしょう。お母さんも共にきっと祈っていると思います。そしてフィリペのように、あるいはクレネ人シモンのように喜んで十字架を引き受ける人を神様は探しておられます。今晩あなたも、もしその十字架が迫ってきているなら受け止めて、フィリペの足跡を、クレネ人シモンの足跡についてしっかりと喜んで行ってほしいと思います。その時キリストの愛と神の計画が開かれてきます。
私たちもたとえ弱く不十分であっても、主が強いられた十字架を逃げずにしっかりと受け取ってついていくならば、主はこの終わりの時に喜んで豊かに用いてくださるのです。
お祈りをしたいと思います。今晩実は自分の前に強いられた十字架があって逃げてきた、あるいはもう十分だと思ってた、あるいはまだそういうことはないけどこれから来るような気がする、そう思われる方ですね、一緒に祈ってほしいと思います。この十字架を、強いられる十字架を喜んで引き受けるとき、神様の計り知れない愛の大きさと素晴らしい計画が必ず開かれていきます。私についてぜひ祈ってください。天のお父様、
天のお父様、
今晩聞きました、
今晩聞きました、
選べれる十字架とともに、
選べれる十字架とともに、
強いられる十字架があること、
強いられる十字架があること、
フィリペも、
フィリペも、
クレネ人シモンも、
クレネ人シモンも、
自分の願いではなく、
自分の願いではなく、
選べる余地なく、
選べる余地なく、
十字架が来ました、
十字架が来ました。
どうしてだと思ったかもしれません、
どうしてだと思ったかもしれません、
でも彼らは受け取りました、
でも彼らは受け取りました。
私にも、
私にも、
十字架を、
十字架を
受け取る力をください、
受け取る力をください。
強いられる十字架を、
強いられる十字架を、
選べない十字架を、
選べない十字架を、
喜んで、
喜んで、
しっかりと、
しっかりと
受け取ることができるように、
受け取ることができるように
助けてください、
助けてください。
イエス様の後を、
イエス様の後を、
十字架を追って、
十字架を追って
ついていけますように、
ついていけますように。
そしてイエス様の愛と、
そしてイエス様の愛と、
神の素晴らしい計画を、
神の素晴らしい計画を
開いてください、
開いてください。
感謝します、
感謝します。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
お祈りいたします。
お祈りします。
アーメン。今日のところは正直に私のすごく好きなところです。私の人生には選べる恵みと同時に選べないこともありますが、選べないことの中に実は素晴らしい神の手があります。弟子のことを今晩祈りの皆さん、これからたくさん神様に教えてもらってほしいというふうに思います。